もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。今回は11月10日に横手市役所本庁舎6階の本会議場で開かれた Y8 サミット総会横手市議会をテーマにお送りします。 Y8 サミットとは、市内中学校の生徒会代表が快適な学校生活の創造を目指して話し合う場です。この日は各中学校の生徒会から3人ずつ合わせて21人が出席し、市長をはじめ市当局に対し、自分たちが考える横手市の現状や課題について、解決、さらには住みよい横手市にするための政策提言を行いました。 Y8 サミット総会横手市議会では、より実現の可能性の高い提案ができるように、生徒たちは本番当日まで話し合いを重ねてきました。さて、今回の提言は地方行政に一石を投じる機会となったでしょうか。議長を務めた2校の生徒に Y8 終了後インタビューしましたので、お聞きください。ではまずは自己紹介をお願いします。
日高中学校生徒会長の木村圭人です。
Y8 が終わりましたが、今のお気持ちは？
Y8 が終わって、その横手市についての政策を考えてみて、その横手市の取り組みなどについて深く知ることができたし、他校の考えなども深く考えることができたので、すごくいい経験だったと思います。
今中学校3年生なので、勉強との両立も難しかったんじゃないですか？
そうですね、受験もあって大変だったんですが、その仲間と一緒に政策提案を考えることで、なんとか勉強も両立することができたと思います。
今回木村さん、議長という大役も務められましたが、どうでしたか？
議長を務めてみて、やっぱり Y8 っていう中で進行を務めるって、やっぱ緊張しちゃうんですけど、まあ、ちゃんと進行することができて、すごくいい経験だったと思います。
緊張しているようには見えず、本当悠然とした構えでしたけれどもね。では日高中学校の政策提言、どういったものでしたか？
私たちの政策提言は、職業体験マッチングアプリの開発というものです。小中高一貫して職業体験の予約ができ、若者のミスマッチングを防ぐという政策です。
確か去年も日高中学校さんはタブレットを活用した提言などもしてましたよね。
そうですね、私たちも今回はタブレットを使った政策を考えてみて、そのアプリの開発について政策しました。
受け継がれている感じがしますよね。市側からの答弁や他の中学校の提言を聞いて関心を持ったところですとか、あと感じたところがあれば教えてください。
私は横手清涼学院中学校さんの、横手市のアニメを制作して聖地を作るということにすごく関心を持ちました。そのアニメを通じて、その聖地を作ったらもっと観光客も増えたりするし、横手市がもっと有名になるんじゃないかなと思ったので、とても感心しました。
確かに横手市には増田漫画美術館、また清涼学院からは声優の米内ゆきさんが出てますからね。続いて Y8 サミット総会横手市議会、いろいろ学んだことがあったと思いますが、特に印象に残っていることは？
やはりその横手市の取り組みについても深く知ることができたし、他校のどういうふうに横手市を支えていきたいかなどについても考えることができたので、自分にとってもすごくいい経験だったなと思いました。
傍聴席には後輩も来ていたと思いますが、引き継いでいってもらいたいなと思うことを最後に教えてください。
はい、後輩にはもっと自分たちの住んでいる横手市について深く知ってもらうことと、自分から行動するということを引き継いでもらいたいなと思います。
ここまでは日高中学校の木村さんにお話を伺いました。本当にお疲れ様でした。
ありがとうございます。
まず自己紹介からお願いします。
横手北中学校で生徒会長をやらせてもらっている小原翔慶です。
はい、小原さん、 Y8 が終わって今のお気持ちお聞かせください。
テスト期間と Y8 サミットの時期が重なってしまい、勉強と生徒会活動の両立をしなければいけない、とても忙しい期間でした。しかし生徒会の仲間と共に Y8 に向けて横手について考えることは、僕にとってとてもいい経験になりました。この経験をこれからの人生にも役立てたいと思います。
テストなど学生との両立も本当に大変でしたね。議長という大役を務められましたが、その感想も教えてもらっていいですか？
自分の姿を多くの方々に見てもらうことがとても多かったので、落ち着いて堂々と進行しようと心構えていました。また議長というこの先の人生で二度とないような貴重な体験ができて、とても嬉しく思っています。
大変堂々とした進行でした。続いて横手北中学校の政策提言を教えてください。
僕たち横手北中学校は、横手を健康寿命県内ナンバーワンにするための政策を提言しました。現在横手市は少子高齢化が大きな問題となっています。そこで年を重ねても楽しく健康に過ごすことができる環境づくりが大切だと考えました。横手市ラジオ体操チャレンジデーの実施や、各町内の健康の駅の環境整備などの若い世代と高齢者が楽しく触れ合える機会を増やすことで、横手の健康寿命県内ナンバーワンを目指したいと考えています。
大変具体的な提言ですね。市当局、市長の答弁や他の学校の提言を聞いて、関心を持ったところや感じたことをお聞かせください。
僕たちの提言には市長と教育長のお二人に答弁していただき、とても嬉しかったです。また他校の政策提案は、僕たちは思いつくことができなかった素晴らしい政策提案ばかりで、とても関心が深まりました。
今回 Y8 サミット総会横手市議会を通じて何を学びましたか？
僕はこの Y8 サミット総会横手市議会の政策提言を考えていく中で、横手には素晴らしい点がある中で多くの課題があることを学びました。横手の長所を生かし、課題の解決を目指すことで、これからも住み続けたいと思える横手の未来を見据えることができました。そしてより良い横手を作っていけるように、これからも様々なことに全力で取り組み努力していきたいと思います。
傍聴席には後輩もいたと思いますが、後輩の皆さんに引き継いでもらいたいことを最後にお願いします。
後輩には何よりもより良い横手を作るという強い思いを持ってもらいたいです。そしてその熱い思いを市長をはじめ多くの方々にぶつけてほしいと思います。
ここまでは横手北中学校の小原さんにお話を伺いました。議長も本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ここまでは Y8 サミット総会横手市議会で議長を務めた平賀中学校の木村圭人さん、横手北中学校の小原翔慶さんのインタビューでした。続いては Y8 サミット総会横手市議会を傍聴していた議員さんに感想などを聞いてみましょう。お話を伺うのは広報校長委員会の加藤雄大委員です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回 Y8 サミット加藤議員はどちらでご覧になってましたか？
5階の、大きいモニターがある委員会室の方で、はい、見ていました。
何人かの議員さんと一緒にご覧になっていたんですか？
そうですね、予定があった、議員さん方なので半分ぐらい、10人ちょっとは、はい、いたと思います。
実際いかがでした？率直な感想をお聞かせください。
はい、まずとても堂々としていたなというのがまず一番最初に思ったところでした。まあ、中学生議員の方々それぞれが今後の横手市のことを考えて、市だったり市長の方に提案している姿を見て自分自身も頑張らないといけないなと思ったところでした。
先ほどインタビューで議長を務めたお二人にお話聞いたんですが、緊張したと言ってましたけれども、どのように映りましたか？加藤議員の目には。
とても緊張しているようには見えませんでした。すごく議長お二人とも堂々とされていましたので、本当にすごいなと思ってただただ見ているばかりでした。
本当に中学生とは思えない堂々とした進行でしたよね。今回 Y8 サミットをご覧になるのは加藤議員は初めてですか？
昨年、議員になってすぐ Y8 サミットがありましたので、その時に一番最初に見させていただいて、今回が2回目でしたね、見るのは。はい、
皆さん各学校いろんな思いを引き継いでの発表だったと思うんですが、特に印象に残った政策提言などがあれば教えてください。
横手北中学校の、中学生議員の方々が提案されていました、まあ、県内健康寿命ナンバーワンを目指そうということで、ラジオ体操チャレンジデーに関して提案されていたんですけれども、そちらの方が、まあ、市の方も前向きに取り組んでいきたいということでお話しされていましたので、目の前でまあこういう形で市の、政策といいますか、それにつながっていくんだなっていうのを目の前で見れましたので、すごくいい提案されてるなというのは、はい、見てて思いました。
昨年度は全市一斉クリーンアップデーが実際に取り入れられて、だんだん中学生の提言が実現しているというのが嬉しく思いますね。
はい、本当にそうですね。若い方々、実際に横手に住まれて思っていること、感じたことっていうのを提案の方につなげていらっしゃると思うので、それが実際に市の政策につながっているっていうのが本当にとても素晴らしい取り組みだなと思いました。
中学生議員の皆さんもやはりやる気アップにつながってるんじゃないでしょうか。さて、市長をはじめ市側の当面はどのようにご覧になりましたか？
はい、昨年もまあ感じた部分ではあったんですけれども、中学生の方々に対してというよりかは、あくまでもやはり議員に対してというふうな答弁のスタンスはまず崩さないような形でやっているなと思いました。で、見ててやはり議会そのものだなと、思っていたんですけれども、市長がお話しされる中で少し硬すぎる部分もあるんじゃないかなとは思ったんですけれども、まあ、最後の最後に市長の方がお話しされていました、まあ、困難がない一生はないということで、壁を乗り越えていけるような人物になっていてくださいというふうなお言葉がありましたので、まあ、そちらの言葉が中学生議員の方々に響いていればいいなと思いました。
最後に今後中学生議会 Y8 に期待することをお願いします。
でもお話ししましたけれども、実際に住んでいるここ横手市に対して普段思っていることだったりだとかを、まあ、そういう案を練り上げてこういう場に臨まれていると思いますので、本当にすごくいい取り組みを、されているなと、思っております。まあ、この若い年齢から市に対してこういうことやってほしいな、ああいうことやってほしいなっていうふうな、考える視点を持つことがとても大事だと思いますので、この取り組みというものを、市としても市議会としても、そして中学校としてもこの取り組みを今後も続けていてほしいなと思います。
今回も夏に行われた Y8 メンバーと議員の懇談会があって、それも生かされている場面が多いなと私も感じました。来年度からも中学生議員議会に期待ですね。 Y8 サミットの録画中継や今年度の各校の政策提案の内容は横手市議会のホームページに掲載しておりますので、皆さんぜひご覧ください。お話を伺ったのは広報校長委員会加藤雄太委員でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっと 教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は11月10日に横手市役所本庁舎6階の議場で開かれた Y8 サミット総会横手市議会をテーマにお送りしました。次回は12月定例会の結果報告と委員会審査報告についてお届けする予定です。次回もぜひお聞きください。